レモン、著者、梶井基次郎、翻訳、松島時子。得体の知れない不吉な魂が、私の心を始終押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように。酒を毎日飲んでいると、二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した敗戦カタルや神経衰弱がいけないのではない。また、背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのは、その不吉な魂だ。以前、私を喜ばせた、どんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も、辛抱がならなくなった。蓄音機を聞かせてもらいに、わざわざ出かけて行っても、最初の二、三小節で、不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが、私をいたたまらずさせるのだ。それで、始終私は町から町を苦労し続けていた。なぜだかその頃、私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとか、その町にしてもよそよそしい表通りよりも、どこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むざ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んで、やがて膣に帰ってしまうといったような趣のある町で、土塀が崩れていたり、家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々、私はそんな道を歩きながら、ふと、そこが京都ではなくて、京都から何百にも離れた仙台とか長崎とか、そのような町へ、今、自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める。私は、できることなら、京都から逃げ出して、誰一人知らないような町へ行ってしまいたかった。第一に安静、がらんとした旅館の一室、正常な布団、匂いのいい、蚊帳と糊のよく効いた浴衣。そこで、一月ほど何も思わず横になりたい。願わくは、ここが、いつの間にかその町になっているのだったら、錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵具を塗りつけてゆく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまた、あの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵具で赤や紫や黄や青や、さまざまなひま模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき、それからネズミ花火というのは、一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心を誘った。それからまた、ビードロという色ガラスで鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。また、それを生で見るのは、私にとって何とも言えない享楽だったのだ。 あのビードロの味ほど、かすかな涼しい味があるものか。私は幼い時、よくそれを口に入れては、父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が、大きくなって落ちぶれた私に、蘇ってくるせいだろうか。まったくあの味には、かすかな、爽やかな、なんとなく、しびたいったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえ、そんなものを見て、少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには、贅沢ということが必要であった。2000や3000のもの、と言って、贅沢なもの、美しいもの、と言って、無気力な私の触覚にむしろ媚びてくるもの、そういったものが、自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは、例えば丸善であった。赤焼きの大どころんや大どきにん、洒落た切り小細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶。キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに、小一時間も費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだ。しかしここもその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中に突然と一人取り残された。私はまたそこからさまよい出なければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ、さっきに言ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へたら町を下がり、そこの乾物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物や固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、あんな色彩や、あんなボリュームに凝り固まったっていう風に、果物は並んでいる。果物もやはり、奥へ行けば行くほど、うず高く積まれている。実際、あそこの人参葉の美しさなどは、素晴らしかった。それから水につけてある豆だとか、くわいだとか。またそこの家の美しいのは夜だった。たら町通りは一体ににやかな通りで、といって感じは東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その林家が寺町通りにある家にもかかわらず、 暗かったのははっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つはその家の打ち出した日差しなのだが、その日差しが目深にかぶった帽子の日差しのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞ、と思わせるほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。総周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの電灯が、衆のように浴びせかけぬ絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を驚がらせたものは寺町の中でも稀だった。その日、私はいつになくその店で買い物をした。というのは、その店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれているが、その店というのも、みそぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私はあのレモンが好きだ。レモンエローの絵の具をチューブから絞り出して、固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まった防水系の格好も、結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。始終私の心を押さえつけていた不吉な魂がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は街の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らされる。あるいは不審なことが、逆説的な本当であった。それにしても心というやつは、なんという不可思議なやつだろう。